京都タイプ FM 24回目を始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人のリアルな声をお届けするポッドキャストです。そしてこのポッドキャストホストの私はタイムチケットというサービスを開発運営する山本大作です。今回ゲストなしで私が話したいと思います。今回そしてタイトルなんですけども、非中央集権的なもの、中央集権的なものというタイトルでお送りしたいと思います。まあ、今回このタイトルをしたというのは、最近は本当にブロックチェーンとかすごく盛んにはなってきて、そのブロックチェーン関連のサービスなどもすごくたくさん立ち上がってきてるんですけども、その中で私も結構いろんな本買ってるんですけど、今週一冊買った本があって、ブロックチェーンハンドブック2018デジタルアイデンティティ編という本で、これはなんかアマゾンとかじゃないんですけどね、蔦屋書店で買ったんですけど、非常に装丁もおしゃれで買ってですね、で本当にすごく薄い本なんですけど、良かったのはこの最初のイントロダクションで、人はコラプトするからというタイトルで、コラプト腐敗とするということですね。でその序文がすごく良くてですね、ここをちょっと紹介したいなと思ったんですけど、でこの序文の中で紹介されているのは、ブロックチェーンがなんで今、こういうふうな感じで注目されているのかというところに関して、でブロックチェーンはその信頼のプロトコルと言われていると。ただそのブロックチェーンがの導入が進んでいるというエストニアでは、エストニア人はその人は、必ずコラプトすると考えていると。システムがコラプトするんじゃなくて、コラプトするのは人で、そして人は必ずコラプトするから、そういうブロックチェーンなんかによって人を信用しなくてもいいというか、そこに頼らなくてもいいものを信頼できるような、そういうシステムを導入してるんだみたいな話があってですね、ここは非常に面白い視点だなというふうに思ったんですね。確かにもうブロックチェーンというのはそういう正当性であるとか、存在性であるとか、そういう唯一であるという特徴を満たすもので、そういう記録された内容が誰にも否定できないと。そしてもうその記録されてない内容を全員が確認できる。そしてそれらのことがこう自律的に運営されていて、誰にも止めることができないということがあるので、非常にそういう意味で信頼できるというような仕組みが作れるためのものなんですけども、そういうブロックチェーンが広まっていく中で、いろんな人も意見を言っていて、未来学者のドン・タプスコットさんという人は、ブロックチェーンは信頼のプロトコルで、人類史上初めて見知らぬ他人を信頼できるようになるみたいなコメントを残されているそうなんですね。で、こういう中でやっぱり自分自身その C2C の、シェアリングエコノミーのサービスをやっているので、やっぱりこの見知らぬ他人を信頼できるようになるっていうポイントは非常に興味深いポイントですね。で、このブロックチェーンが広まることによって、そういう非中央集権的な、そういうピアツーピアのネットワークが構築されていくだろうということも言われていて、このブロックチェーンという技術がありつつ、そういう非中央集権的という、こういうムーブメントですね、っていうのも同時に起こっているというのが今の現状かというふうに捉えています。そういう意味で、今回このタイトルにした、この非中央集権的なものと中央集権的なものっていうのは、本当に今、本当にすごく盛んに注目されているテーマで、なんかブロックチェーンとかに限らずですね、こういうなんか非中央集権的なものとか中央集権的なものっていう、こういうものの捉え方っていうのが、いろんなシーンで出てくるのではないかなというふうに個人的には思っています。で、今日はですね、自分自身がやってるサービスに近い、そういう非中央集権的なブロックチェーンを活用したサービスの紹介であったり、それに関連する動きなんかをちょっと話していきたいと思っています。で、まず紹介したいのが、このシェアリングエコノミーで、じゃあこのブロックチェーンを活用したそういう非中央集権的なサービスっていうのがあるんですかっていうことなんですけども、こういうのがいくつか本当に多数出てきていて、その中でも代表的なのがオリジンプロトコルというですね、そういうプラットフォームというかプロトコルがありますね。で、ここが最近、そこのプロトコルを利用したディセントラライズドアプリケーション、DAP と言ったり DApp と言ったりしますけど、そういう非中央集権的なアプリケーションも、デモという形でもうリリースもされてて動いてましたね。で、このオリジンプロトコルっていうのが何をしてるかっていうと、簡単に言うとですね、このプロトコルを利用すると、誰でもブロックチェーンを利用した、そういう非中央集権的アプリケーションを、 簡単に開発運営できる仕組みを提供している、そういうプラットフォームですね。そういう C2C のシェアリングエコノミーのサービスを立ち上げようとすると、まあ、今風の作りで言うと、まあ、ウェブアプリケーション作って、まあ、データベースと、そういうフレームワークと、HTML とか JavaScript とか、まあ、そういうのをデプロイして、で、そこからリリースしてユーザーを集めて、その中で取引を行って、で、まあ、決済システムとかも導入して、で、ユーザーに支払いをするみたいな、っていうところを、ゼロからすべて作っていく必要があるんですけども、このオリジンプロトコルを利用すると、ユーザー作成であるとか、取引の作成、で、そこに対する予約とか、その、販売者への支払い、みたいなところは、すべてこのプロトコルが、もうすでに実装されていると。そして、その実装の仕方も、今はイーサリアムが使われてますけども、そういうスマートコントラクトというあらかじめもう決められたルールが、書き込まれたものが用意されていて、まあ、それを利用すると、まあ、ちゃんとしたルールでその取引が行われるようなそういう基盤がもう作られているというようなそういう仕組みですね。ですので、まあ、このオリジンプロトコルを使うと今新しく何かシェアリングエコノミー、例えば本のシェアリングエコノミーをやりたいとかっていうアイデアを持っていれば、このオリジンプロトコルを利用して、本当のこの上の部分ですね、ビューの部分といいますか、まあ、オリジンプロトコルがオリジン JS っていう、そういうイーサリアムとか、そのプロトコルに、アクセスできるインターフェースを提供した、そういう JavaScript を提供しているので、それを利用して、そういう DApp を作ると。で、そこだけ作れば基本的には、サービスが運営できますよというような、そういう仕組みになっています。この動きが非常に今、盛んに起きているなというのは非常に感じていて、今までのウェブアプリの作り方とかとだいぶ違うんですね。なんかウェブ 3.0 みたいな、そういう言われ方もしてますけど、まあ、従来とこのレイヤーがちょっと変わってくると、いうような感じで、まあ一番下にはこういうイーサリアムとか、まあそういうブロックチェーンの層、まあブロックチェーンの一個上の層というのが正しいのかもしれないですけど、そういう層があって、まあその上に、IPFS とかっていうそういう分散型のファイルシステムの層があったりして、あとはそういうインデックスの層もあるんですかね。それは独自で作る必要があるかもしれないですけど、なんかデータをこう検索するような層もあって、でその上に、DApp ですね。っていうアプリケーションの層があって、もうここは本当にビューだけの役割みたいな感じですね。でその上に DApp にアクセスする DApp のブラウザですね。っていうのがあるというような、こういうレイヤーになっていて、まあ、従来のウェブのレイヤーの置き方とはちょっと違うというような感じになってます。まあこれ簡単に説明した図がですね、Web3 スタックという、そういうウェブページがあって、これはサイトの方で紹介しておきます。で、ここで重要なのが、今までは、そのウェブアプリケーションに登録した場合、登録したデータとか、自分自身の情報とか、そのサービスに書き込んだデータとか、そこで取引した内容っていうのは、そのサービスの運営者が管理運営するものであったんですけども、この Web3 の時代になると、こういう DApp の時代になると、データを所有しているのは、ユーザーですよということなんですね。で、サービスの運営者が保有しているものではないという、ここが大きく変わる部分ですね。で、アプリケーションに関しては本当にビューだけになると、そしてプロトコルの部分がそういう分散したデータをこうかき集めてくるみたいな、そういう層になっていくという形ですね。で、このプロトコルとか、そこの運営に関しては、非中央集権的に行われていて、基本的にはこう運営者がいなくて、もう自律的に動いていると。デプロイしたら、半永久的にこう動くようなことが求められているというような、そういうのが、この非中央集権的なアプリケーションの開発環境というか実行環境というふうになってます。ただもちろんやっぱり問題はあってですね、この DApp に関して。非常にやっぱり今は普通のユーザーがこの DApp を使おうとするのが非常にめんどくさいっ というのが正直なところですね。まあ私もいろんな DAP を触りましたけども、やっぱりすごくめんどくさいのが、普通のブラウザだと、まず使えないんですね。ログインというかアカウント作成ができないと。で、主にこう、Chrome とかだと、拡張機能でメタマスクっていう、そういう Web3 のウォレットがあるんですけども、まずこれをインストールしてないと使えないと。まずこれが入ってないと、そもそも何もできないんですね。で、このメタマスクも、こういう、ウォレットなので、そう、秘密鍵をちゃんと自分で管理してい、なきゃいけないというので、まあ、従来の、Web2.0 時代といいますか、の、メアドとかパスワードとか、でのユーザー認証、あとは、Facebook とか、まあ、Twitter でのそういう認証に比べると、ここのコストはだいぶ高いな、というふうに、思っています。あとはですね、そのウォレットを持ったユーザー間で、そういう C2C の、まあ、非中央集権アプリだと、まあ、交流するというか、まあ、取引に応じて、まあ、メッセージをやり取りしなきゃいけないんですけども、基本的にはここのメッセージ機能っていうのは実装されているような非中央集権サービスはあまりないですね。やっぱりそのメッセージをいちいちこうブロックチェーンに書き込んでたら、それだけでこうイーサリアムの場合だとガス代っていうのが発生して、まあ本当にメッセージを送るためになんでガス代払わなきゃいけないのみたいなところがあるので、まあ実際こうウォレットを持ったユーザー間でのその DAP 内でのやり取りっていうのはテレグラムとか Facebook メッセンジャーを使っているケースが多いのかなというふうに思います。まあ、ここもまだまだ問題点ですね。オリジンに関してはオリジンメッセンジャーっていうですね。これは、チェーンでの実装にはならないんですね。オフチェーンでの実装をしていますね。ですけど、そのメッセージング自体が、オービットDB っていう非中央集権的なデータベースを使って、非中央集権的なメッセージングシステムというような立て付けで、実装されていました。あとそうですね、さっき言ったみたいな、こう、イーサリアムを使った DAP が今かなり多いんですけども、そういうトランザクションごとにガス代が発生するっていうのは問題ですね。取引をやろうとしたりとか、何かここのサービスに出品したりするとか、っていう時にユーザーがそのコストを支払わなきゃいけないんですね。っていうのがやっぱり問題ですね。で、オリジンプロトコルに関しては、ここのガス代の半分を、DAP の運営者が負担できるみたいな、そういう仕組みを導入してたりしましたね。あとは他の DAP で見たのは、このガス代をバックするような仕組みですね。ガス代を一回受け取るんだけども、後で返すみたいな仕組みが入ってました。まあ、ただ、そんな仕組みをやっててもやっぱり、最終的には、運営できていかないので、コストが、そんだけ負担できるようなサービスはないですからね。そこもなかなか難しいなというような気がします。あとは、そういう DAP の中では、トークンでやり取りされていて、まあ、トークンっていうのは、まあ、主に今イーサリアムなので、そういう ERC20 トークンになるわけで、まあ、一応仮想通貨という位置づけにはなるんですけども、そういう仮想通貨がっていうのは、大体どこかの海外の取引所に上場されているケースがほとんどなんですけども、やっぱりこう価格の変動がすごく大きいというのがあるんですね。ですので C2C の取引で、出品時というか購入時ですね。購入時に10トークンで買っていたんですけども、実際にこう取引をした時には、そのトークンの価値が、購入時の10トークンの価値とは大きく変わっていて、まあ、どちらかが損したような気になるというような問題があって、あまりこう、そういうボラティリティがすごく高いので、あまりこう、一般の取引に適していないというような問題もあったりします。まあ、ここに関しては、まあ、いろんなDAPがチャレンジしてるんですけどもね、まだまだ解決方法がないのかなというのが、正直な感想です。で、あと、C2C のDAPに関しては、取引で何か問題があったとか、出品で何か変な出品があったとか、そういう取引の仲裁であるとか、取引の監視、出品の監視ですね。っていう部分を、まあ、自律的にどうやって運営していくのかという こういう問題もあります。まあやっぱ C2C なので、まあ人間対人間の取引になるとやっぱり何かしら問題があることがあって、まあ、それをこう運営がいない形でどういうふうに解決していくのかっていうのは大きな問題ですね。まあ委員会制度とか、そういう仲裁人みたいな制度で、まあ、投票制度によってその取引でどちらかが正しいか判定するっていう解決策が、まあ、現状多くの、DAP で取られているんですけども、果たしてそれが正しいのかっていうことですね。従来の集合集権的に運営者が間に入って解決する方が、そのユーザーにとってはいいのではないかっていうような考え方もあって、まあ、ここは本当にユーザーがどちらを選択していくのかっていうような今状況にあるかと思います。といったところがこういう DAP の今の現状の課題点で、まあ、なかなか難しいですよね。こういうふうに言っていても、ただこの仕組みがやっぱり面白い新しいチャレンジであることは間違いなくてですね。まあ、この DAP があることによって、やっぱりメリットっていうのもあって、基本的にはこう、コストが大幅に下がるだろうというふうに言われているんですね。そのユーザーが負担する。C2C の場合は、やっぱり手数料が、まあ、私のやってるタイムチケットも手数料取ってますけども、まあ、それが大幅に下がるだろうというふうなことがメリットとして言われています。で、あとは、やっぱりデータが、まあ、個人が自分で管理するというものになるので、そういうデータを悪用されないというか、っていうところもメリットだとされてますね。で、こういう非中央集権的な動きっていうのは最近やっぱり高まってきたっていうのは、やっぱり Facebook とか Google がユーザーのデータを、まあ、広告に利用してたりとか、まあ、Facebook の場合だと、ケンブリッジアナリティカ問題、ということで、まあそういう大統領選のそういうマーケに、まあ思いもよらない形で使われることになってしまったみたいなところがあって、まあそういったところの反発もかなりあるのかなというふうな気がしてます。ただこの非中央集権的っていう考え方自体は、まあウェブの初期っていうのはむしろ非中央集権的であったと捉える方が正しいかなと思いますし、まあ個人が自分でサーバー立てて、そこでホームページを運営したりとか、まあ、電子メールもそうですよね。基本的にはそういう非中央集権的な、プロトコルだと思いますし、まあ、初期の、まあ、ツイッターとかも非中央集権、まあ、データ的には中央集権的でしたけども、まあ、第三者の開発者を活用していろんなアプリが立ち上がるみたいな状況は非中央集権的な、運営をされていたのかなというふうに思いますけども、まあ、ただやっぱりまあ、その後のツイッターとか見てると、やっぱりちょっと独占的になってきてるみたいなところもありますし、まあ、電子メールとか見ると、やっぱりあれが非中央集権的なプロトコルだったからこそ、いろんなメールクライアントが立ち上がって、まあ、人が自由に自分の好きなメールクライアントを選べるというようなメリットもあったのかなというふうに思いますね。で最近は、やっぱりそういう中央集権的なシステムに対する反発というのがあって、そのワールドワイドウェブの創設者と言われているそのティム・バーナーズ・リーさんがソリッドというようなこういうプロジェクトを立ち上げられてますね。で、このソリッドっていうのは本当に非中央集権というかこうブロックチェーン使ってるのかどうかはちょっとまだそこまで調べてないんでわからないんですけども、そういうパーソナルオンラインデータストアというポッドという仕組みを提供して、まあユーザーのデータは基本的にはユーザー自身が保管して、自分のデータの使われ方は自分で決められるというような仕組みですね。自分のメールアドレスは公開しないとか、名前は公開しないとか、ここまでは、この情報はここまでなら公開するみたいな、そういう設定を自分自身で決められることができるというようなソリッドというのが、これもなんかベータ版というかプロトタイプのような形で今も公開はされていましたね。というわけで、まあ、インターネットの非中央集権的な、まあ、1.0 の時代といいますか、まあ、そこから 2.0 になって徐々にこう中央集権的なサービスが増えてきて、というか中央集権的な巨大サービスが成長して、でそこの揺り戻しとして現在のこの非中央集権的な、まあ、ブロックチェーンとかによるそういう動きがどんどん広まってきているつつあるというような そういう現状なのかなというふうに思っています。まあ、こういう揺り戻しね、やっぱり起きますよね。やっぱりどちらかに触れるとそっちに行き過ぎてもダメなんじゃないかっていう動きが起こるっていうのは、まあ人間社会当然のことで、まあこれはまあ本当にしょうがないというか、うん、でもこれは人間のいいバランス感覚の一つなのかなというふうに思っています。で、こういう時代になると、やっぱり、まあ、データの保有者っていう文脈で今語られることが多いんですけど、まあ、情報を、まあ、預けてた時代から、まあ、自分で管理する時代に、まあ、なりつつあると、に戻りつつあるという言い方も正しいかもしれないですね。まあ、その中で、このデータ以外にもですね、そういう仕組み自体が、非中央集権化するというような、そういう動きもあって、DAO っていう、そういうディーセントラライズド、オートノマスっていうんですかね、オーガナイゼーションっていうような、そういう DAO 的な組織みたいな、そういう組織自体が非中央集権的に運営されているというようなのも運動として起きていて、さっき言ったみたいなイーサリアムはこういう DAO だというふうには言われている組織の一つなんですけど、そういう会社とか組織自体が非中央集権化する、そういうちょっとコミュニティ化していくというのも一つの動きとしてあるのかなと思いますね。まあ、実際にEOS っていうそういうブロックチェーン作ったダニエル・ラリマーさんは DAC というそういうカンパニーだというそういう提言もされてましたけども、まあ誰か一人が、まあ、代表者がその組織の代表者が会社の意思決定をしていくというような組織ではなくて、こう、まあ、その中で決まったアルゴリズムだとか投票だとかといったことでこう組織が運営されていくと、でそのレベニューがシェアされて、まあ、報酬とかもトークンで配布されたりしてっていうような仕組みが、そういう新しい組織として、まあ、立ち上がりつつあるというような現状もありますね。まあ、こういう動きが本当に面白くて、やっぱりこれも本当の揺り戻しの一つとしてあるのかなと。まあ、60年代とかのその高度成長期を終えて、まあ、70年代に入る頃にはそういうヒッピームーブメントというか、まあ、従来のそういう社会体制に反発する動きっていうのも社会運動としてあったみたいな、いうの動きともすごくリンクするんじゃないかなと思っていて、まあ、従来ですごく大きい動きがメインムーブメントになりつつあると、そこに逆行したいと思う人たちが出てくるというのは、もう人間社会の姿なのかなというふうに思いますね。で、そのヒッピームーブメントの時も、そういうコミューンというような、そういう自分たちだけで新しい家族形態を作るとか新しい組織の仕組みを作るみたいなのも起こったっていうふうに聞いてますし、何かこういう DAO の動きもなんか今風のそのコミューンであるというふうにも捉えられなくもないというふうなふうに思いますね。ですので本当に今の時代というのは、組織とか会社とか、まあ、政治とかにも広がっていくかもしれないですけども、いろんな要素でそういう非中央集権的なものとか中央集権的なものっていう、そういう問いが発生していくのではないか。この現象は非中央集権的なのか中央集権的なのかみたいな、このものはどっちなんだみたいなっていう問いをあらゆるシーンでされていくような時代になるのかなと思います。ただその問いっていうのは、個人的には非常にいい問いで、まあ、どっちに進んでも基本的にはいいと思いますし、どっちかに触れすぎるということも多分社会のバランス的にはないと思いますし、まあ、両方がいいバランスで存在することで、なんか人の選択肢が増えるというか、何か自分が進んでいきたい方向性が増えていくような、そんな時代になるのかなというふうに思っていて、非常に好意的に捉えていますね。で、その中で、まあ、自分も何か新しいそういうサービスで、そういう非中央集権的なアプローチもしていきたい、ですし、まあ、中央集権的なやり方で、でもこういうやり方もあるよねみたいな、そういうアイデアもあると思いますしね。非中央集権的だからいいとか中央集権的だからダメとかっていう議論よりも、その時代のバランスの中で一番最適な、 人が求めているような組織の形であるとかサービスの形っていうのが提供していけたらいいなというふうに考えています。はい、といったところで今回はちょっと、漠然とした話にはなってしまったかもしれませんが、非常に大きな動きであることは間違いなくて、なかなかこの動きっていうのはそう簡単には止まらないのではないかなというふうには思います。ですので、聞いてる皆さんもぜひ何かこう非中央集権的なサービスを作ってみようとかっていうようなアプローチはぜひ取ってみていただきたいですね。私も頑張っていきたいと思います。といったところで第24回目はここで終わりたいと思います。このポッドキャストへのお問い合わせ、ご感想、ご質問、ご要望は公式サイトのお問い合わせからメッセージしてください。ツイッターの場合は、シャーププロトタイプ FM をつけてツイートしてください。iTunes ストアでのレビューもぜひお願いします。というわけで今回はここで終わりたいと思います。ありがとうございました。